が湧いてくる。
おはようございます。
おはようございます。
8時も過ぎてるので急遽ですね、前回放送でこの後の収録に北海道北見の田村俊恵さんが混ざれるのかという話が急遽出てですね、
はい、
僕は阪神タイガースがどうなってるかの野球中継を見れてる間にビリーさんとウォーリー君の2人が、
はい、
このハイテク機材を駆使しながらつながったということで、
はい、
これも皆さんこの画面を見てるわけですか。
そうですそうです。
あの
そうですそうです、はい、
その大勢の皆さん、
はい、そうですね、はい、
有岡さんも見てる。
見てます見てます。
あ、た縦のリクエストでしたから、
はい、
この
ほんまですね。
この左下のつやつやした顔の手振ってらっしゃるこの方が霜降りカルビーと申します。
はい、霜降りカルビでございます。
いや、まあ、
北見町町長、霜降りカルビですから。
そうそうそう。北見は今ね、あの焼肉の町で売り出してますもんね。でも2月の9日のもう極寒の中、外で焼肉をするというイベントがあるんですよね。
はい、そうです。
ね。
今年は2100人でやりました。
2100人で。
はい。
あ、今年やったんですか。
はい、毎年やってるんですけど、だんだんの毎年毎年チケットが完売で、100枚ずつみたいに増えていくんですけど、それでもあっという間に売れてしまう。
その例えば今年なんかマイナス何度ぐらいだ
った？今年はね、割と暖かかったんだよね。マイナス12度ぐらい。
十分や。
いやいや、足りない足りない。
極寒の時はどんな思いか。
あのね、寒い時はマイナス20度ぐらいになる時もあるんで、
まあそれをね、わざわざ そこで外で焼肉を食べるというアホな体験をしに行くのも思い出作りにはね、いいですよね。なるほど。
それをめがけて毎年その時だけやってくる人も結構いらっしゃいますので、ふみちゃんもご参加ください。
ええわ、ほら、そんなクソ騒ぐ時、そんなクソ騒ぐ時は。あのビリーさん初めて？トシエさん、
私ね、五円紡ぎで。
そうですね、五円紡ぎで、
はい、講義を受けております。
ああ、
はい、
そうですかそうですか、なるほど。じゃあ分かってるわけですね。
はい、
私は。
いや、もうね、札幌の応援隊長の有岡博子さんがもう俊恵さんの話をもう散々ああさ、本当の話が面白い面白い言うてね、なんか俺と出会ってから議員になるまでのあのショートバージョンを お願いしてもいいですか。
元バージョンがどうなのかよく分かりませんけど。ああ、いいですけど。
いやけどな、俺、はい、あの北海道入って一番最初の函館行った時に、そのラッキーピエロでハンバーガー食いながら函館のその、まあ、手挙げてくれた男性と、まあ、手伝いしてくれた女性とあのとの話の中で、あの女性の講演家の人って意外とやっぱりこう綺麗に見せたい、美しく受け止めてもらいたいみたい なんかそういう系の人が圧倒的に多くて、どっちかというと自分自身の失敗談と なんか自分自身 そのダメ話みたいなことをなんかもう笑いながら話すようなタイプの女性講演家って少ないよねっていう話も函館でちょうどそんな話してたんよ。でその次の日に有岡さんと俊恵さんの話になった時、田村俊恵はいくらでもそのマイナスを笑いに変えることができるやろうなみたいなことを俺ふと思っててんやけど、ちょっとビリーさんと僕とでちょいちょいこうツッコミを入れながらいきますんで、ちょっとまあ僕に出会って人生変わったみたいな人ってまあ意外と結構おるんやけど、なんか俊恵さん流の僕との出会いから議員に至るまでというのをちょっとこの今見てくれてる皆さんにちょっとで、なんかアーカイブとかで残してすると例えば何千人かは見てくれるよね。
まあちょっと短く喋れるかどうかは別にして喋ってみるか。 っちゃんと最初に出会ったのは、うん、まあ、うちの夫が公演の CD のコピーかなんかうちに送られてきて、うん、まあ、それを聞いて私は衝撃を受けたわけよ、うん、何なのこの面白い人はと思ってそれでなんか本も出してるみたいだから本も読んでみて、なんか公演やってるみたいで調べてみたけど、なんかあんまりこの辺ではやってないみたいだなと、たまたま友達のとこに遊びに行って、うん、すっごい面白い人を見つけたと、うん、中村文明って言うんだけど、この人の話一回聞いてみたいんだよねって言ったら、その私のお友達が、え、中村文明さん今月うちの旦那呼ぶよ公演来たみたいって、みたいなほら、
磯川さんやな、それが、
うん、で、じゃあ私も公演聞きに行くわって言って聞きに行って、うん、いや、マジこれ面白いわって、あの後すぐ来たんだよね、2回目、覚えてないと思うけど、うんうんうん、それでその時私は中学校の PTA の会長をしてたわけですよ。それで、ちょうど翌年に40周年の周年授業があって、うんうん、そこにもうぜひ子供たちにふみちゃんの話を聞かせたいと思って、うん、講演会の二次会に、PTA 会長田村俊英の名刺をわざわざ作って持って行ったのさ。それで文明さんにあの 主催者に紹介してくださいって言って紹介してもらったの。で、周年授業なのでぜひ来てくださいって言った。当時ね、文ちゃんはね、学校ならタダでも行くわって言ったんだよ。そう、それちょうどなんかね、学校とか行きたいなって思っていた頃らしくて、いや、あの、今回は周年だから予算があるからちゃんとお金払いますとか言って、うん、この後なんか札幌で講演会があるって言ったら聞きに行き、釧路で歩ったら聞きに追っかけのおばちゃんをした
わけです。そうそう、どこ行ってもおるなこの人はと思って、どこ行っても出没してくれてたもんね。
そう、うん、もう本当によく会って、ようやくその辺で名前を覚えてもらい、うん、それで、まあ、あの、北見に講演に来てもらったんですけど、うん、でちょうどその、周年の時、そのなぜか北見に公園に来るって言ったら、あの、ホテル取りますねって言ったら、いやいや田村さん家でいいって言って、なんでかと思ったら洗濯をしてほしいっていう、そういうふみちゃんのふんどしも洗ったし、パンツも洗ったし、
そうやね、
まあ、洗濯物はないっていう、うん、そういう理由かいっていうことで洗濯もさせてもらいましたけど、まあ、そんなことがあって、うん、あれはね、10年前かな、10年前になんだっけ、日本躍動プロジェクト、
あ、
っていうのは、ふみちゃんと天竺マンと大島さんがやった伊勢に日本の侍100人集まれみたいなイベントがあった、
うん、そうそう、やった、
そう、それでこんなのがあるから行きたいかとか、もう行きたい行きたいって言って、うん、で行ったんですけど、まあ、うち夫婦で行ったの
ね、
その時に、こう皆さん講演家の方とか、うん、本を出してる方とか、皆さんすごい方がいる中で、うん、なんで私ここに来てるんだろうねみたいな、という、まあ、きっと何か、はいはい、お役割がきっとあるんでしょうと、うん、って言って帰った3日後ぐらいに、うん、同級生に、当時道議会議員やってる同級生、高校の同級生がいたんだけど、うん、はい、お前と会わないかみたいな話で、うん、連絡が来て、うん、で会いに行ったら何かっていうと、いやいやいやって、お前、あの、もう子育ても終わったんだし、そろそろ次の生き方を考えてみないかと言われ、うん、何のことやろうと思ったら、うん、いやいや、1月だよ、それ1月の10日とかそのぐらいの話ですよ、
うん、そうそう、伊勢来てた1月の4日やもん、
そうでしょ、だからその7日とかね、うん、そのぐらいの時よ、うん、あの、実はなって、今年の3月に北見の市議会議員選挙があると、うん、この混迷の時代にはお前のような生きがいのあるやつが、みたいな、それこそ考えたこともないし、やりたいと思ったこともないしみたいな話から、でも頭をよぎるのは、はい、もう丸子は試されることがよぎる。決めさせてとか言って、で、私一人で決めるわけにもいかないし、うん、まあ、家族に相談とかしたら、
はいはいはい、やっ
ぱり頼まれごとは試されごとだろうと、やらない後悔よりやった後悔ということで、
はい、
こうしたわけですよ。それで、あの、まあ、もちろん、あの、無名のただの おばちゃんなんだけど、うん、まあ、一応その道議会議員はさ、まあ、もう何期もやってるし、うん、この人応援してくれるっていうならこれいけんじゃないのって思ったのも正直あったんだけど、うんうん、いざ出ましたみたいな、だなんと自転で落選っていうね、
ね、そう、 要するに時点で落選というのは、はい、としえさんの一個上の人までが当選で、でとしえさんから下が落選ということで、はい、落選の中のトップっていうことなの、
うん、結局何票差だったかというと17票差だった、
本当に僅差。
その投票の数日前に俺は北見で講演をしてて、
はいはいはいはい、
で田村俊恵をよろしくって言いたいって、別にもうね言っちゃいかんわけじゃないけど、いやらしいしみたいなことがあって、いやそれはもう言わん方がええわって、ーはーはー、最後の最後まで俊恵さんが言うから、でもあの時、はい、200人か250人かおった人たちにの中で17人ぐらいやったら、選挙に行かへん年代のやつらが行ってたら、俺ひっくり返っとったって、絶対ひっくり返っとったって思う
ん
や。い
や、ほんまそうですね。17票。
そやね。
それでね、その後ね、もうこの私がね、引きこもりだから、もう元気なくなって、なんか、
きっかけにですか？
おーとか言ったら、いやいや、行かない。なんでったら、あの人落選した人だって言われるからったら、うちの旦那がお前がそんなに有名だったらとっくに当選してるわって。
素晴らしい、素晴らしい。そらその通り。
無名だからですみたいな、うん、でその後なんかこう結局はその、まあ、選挙なんてやったこともないからさ、すごい世界なわけじゃん。
はいはいはい。
なったりさ、あんなみんな私はトップ当選かと思ってたのに、あれみたいな感じ。でそれからなんか不信感にはなるし、私は向いてないからやっぱり落ちたんだとかさ、いろいろこう自分だけするわけよ、うん、であの応援してくれた人の中ではね、本当に、ね、あんなに無名なのにね、これだけ頑張れたから次回は絶対いけるよって言われるんだけど、うん、私の中ではいやいや向いてないからとかさ、もうあんな世界は嫌だとか、こういろんな思いがこうあるわけ、うん、でいろいろその4年後だからね、次のね、
うんうん、はいはいはい、
1年経ちましたったら、あ、3年後だとかさ、また2年後だとかさ、1年後だとか思うたびに、自分の中でどうしようとか、もうやりたくないとか、
へ
ー、思うわけ、うん、それがきっかけ、またなったのがふみちゃんなわけ。
え、また俺が後押したっけ。
そこで絡んでくるんですね。
11月かなに、旭川に毎年公演に来てるでしょ、
うんうんうんうん、
その時に旭川の公演を聞いた時にちょうどね、うん、それと同時に、あのマリちゃんの、要はあのなんでこんなに何でもできるのにサボるんだって怒って、あのビデオを撮ってくれたんだ。あれを見た時、私は自分にすごい恥ずかしかったわけよ。
あ、
こんなに喋れるのにみたいな、
あ
こんなに元気なのにそれを全うしていないと思いつつ、そしてこれはやっぱりやるしかないなって、ダメだったらもうやめようと、
あ
ということで、ふみちゃんにやっぱりもう一回やるわって言ったの覚えてるかどうか知らないけど、
あ、覚えてる覚えてる覚えてる
覚えてる、うん、それを聞いてたのが古川さんご夫婦があのホテルのロビーで聞いてたの、
うん、
という感じよ。
なるほど。
すごくショートバージョンだけど、
ほんで東野があの選挙カーに乗りに行ったりした
ん
よね。
選挙カー行ってくれたりとかしたんだよね。
そうやね。
で最初の選挙の時は結局わけのわからない世界だから、なんかこうやった方がいいとか言う通りやって落ちたわけよね、選挙2みたいな人の、
うんうん、
で次はもういいって、も自分の好きにやるわって言ってお金もかけないと、うん、
へ
ー、はい、選挙事務所にして、
はいはいはい、
昭恵さんのところね、うん、あそこを1階を選挙事務所にして、うん、近所の町内会のもうおじちゃんたちが手伝ってくれて、
うん、
っていうところでやって、なんか自分のやりたいようにやった楽しい選挙をしたら当選しましたと、う
ん、その時はかなり上位やったんやね、確か。
いやいやいや、もうそうでもない、そうでもないけど、あのそんなあの下の方でもないっていう感じ。
うーん、
でなんとか当選。
今2期目なんかな。
今2期目なの。それでもう今はね、もう委員会の委員長とかやってるんです
。すごいね。でもこのコロナでね、なんかいろんな会議が縮小されたりして、結局ズームとかでやって、あ、これでできてるんやったら前からこれでよかったんちゃうっていうようなね。
本当にそうだよ ね。だからいろんな会議がさ、みんな、まあ、確かに議会とか、うん、その議会関係の委員会とかはリアルでやるんだけど、
うん、はいはい、
なんかいろんな団体とかに所属してるからさ、商工会議所のなんだろうね、うん、そういうところの総会なんか全部書面会議だったりするでしょ、
うん、
全部それでなんとか賄われてるんだよね。まあ、さっきのほら娘たちの話なんだけど、
うん、
まあ長女は今、北見で飲食店をやってるわけね、
うんうん、
でこの間ふみちゃんの打ち上げもそこでやったんだけど、うん、
美味しかったよね、
まあ、うん、
いろいろのところですね、
あったけれども、うん、結構楽しくやってるね、
うん、で2番目が今ちょっと帰ってきてて、
そう
で3番目は今、ま、東京におるのかな、あれ
東京にいるわけ。それでふわっちっていう何あのライブ配信みたいなので生きてるわけよ、うん、
それで生きとるんですか。
そうなのよ、
仕事されたんだ。すごいですね。
すごいよね、
それすごいですよね。
ふわっちってなんだ、なんか YouTuber みたいな、
YouTube みたいなもんです。
そうそう、うん、今みたいな、
そうですそうです、こうやって放送しとって報道しとって放送していたら、うん、100円200円って言ってあの投げ銭をしてくれる。
そうそうそう、
だから全国でなんかいろんなイベントが毎回毎回あって、うん、イベントやってなんか全国10位以内に入ってるみたいな。
すごいですね、
すごいですね。あいつなんかクレープ作るお店におったよね。
いや、あ、だからレイナたちの店のところでクレープを焼いてた。それで最初は東京行くっていうのは原宿でクレープを研究してくるみたいなことを言って言ったんだよ。
そのね、今やそのふわっち
行った結果、はい、原宿のクレープは全くうまくないって。
そうだったんや。
あの観光客とかさ一回食べに行けばいいじゃない。
そうそうそうそう、あそこはね、
まあ、北見とかはさ人口が少ないからリピーターがいないとね、
儲
かってこないけど、だから自分はすごく美味しいものを作ってると思ったんだけど、うん、美味しいものを作ってるイコール流行るではないよねって、人の数とかいろんなことがあるよねって、なぜかライブ配信をや
って。へえ、けど全国で10位はすごいですね。
バッチリね。
そう、それ、それなんかの、はい、シーナには何かの特徴があるわけ。
シーナはね、あれあいつはギャルだから、元黒ギャルだから、ね、
うんうんうん、そうそう、もう、もうこいつは一体どこに行ってしまうかっていうぐらい、なんか真っ黒やったもんないときね、
うん、もともとはねすっぴんはむき卵みたいなめんこい顔してんだけどね。
いや確かにね、シーナ、シーナかえら、ここはねそのビリーさんね、はいはい、そのレーナ、アヤカ、シーナって3人娘がおるんですけどね、はい、その僕の洗濯なんかもしてもらったりとか、うん、そう風呂入ったりするとね、ここの家の洗濯物干し場にはね、もうスイカでも入れる入れ物かというような、うん、巨乳のブラジャーがいくつもぶら下がってるんですよ。もうね、もうなんかね、小ぶりなスイカでも入れる入れ物かこれっていうぐらいのねやつが、そのカラフルなのがねもういっぱいぶら下がっててね。もうこの お母さんも含めてやけど、お女4人揃ってもうみんなね本当に巨乳家族なんですね。でシーナは可愛らしい顔しててね、そういう黒かったりいろんな時期もあったけど、
いろんな時期、うん、
でもレイナ彩香も、
はいはい、
いろいろ問題があって、 C がもう一番のなんかもうメガトンクラス あの心配をかけるんじゃなかろうかと思いきや、意外とあいつはそつなく生きとるね。
意外と、うん、そつなくでもないけど、まあ、自分でなんかあんまり迷惑かけたくないみたいな感じで自分で生きて
る、姉を見て育ったんやかな。
そうね、うん。
まあここのうちに起こるいろんなこう話が本当面白いんやけどね、
う
ん、
もうちょっとしたら次女の話もできる。
あ、そうそうそうそう、まだちょっと、まだちょっと今、ね、まだかなりディープな感じなんで、今まだちょっと熟成期間ということにしてね、う
ん、だからそれもあの、はい、よくヒップさんとももうちょっと待っててって、うん、今ねネタ作ってるからもうちょっとしたらすごい話できるようになるわっていう話をしてました。
うん、有岡弘子さんの何やろ一番のそのとしえさんにヒットするところはどんなとこなんやろな。
なんだろうね。
有岡さんもけどライブ配信見てくれてると思うんで、もし見ているんであれば
メッセージくださ
って、はい、はい、この話が好きなんですっていうようなリクエストあれば、
そうそうそう、
トシさんにリクエストを出してほしいです。
さっきのショートバージョンは、はいはい、本当にもうかなり優等生というか、
そうですよね。
ベリベリショートやったもんな。まあ、だけど本当に、
はいはい、
北海道で公演って、北海道って広いからさ、
広いですよね。
あ、そうか、そう、北見から釧路、はいはい、なんか行こう思ってもあれも2時間やそこらかかるやろ。
3
時間半ぐらい、そんなを車乗って、あれ釧路でもこの人来てる、あれ札幌でもこの人来てるみたいな、旭川でも来てる、千歳でも来てるみたいなんで、ほんまにこの人は何してんねんやと思うぐらい一時期ね、
ね、
追っかけのごとくに
追っかけしてた、
ね、え、
まさかこんな一緒にこんなライブ配信するようになるなんて夢にも 思わなかったわ、ね、
まさかあなたが司会議員になるなんて夢にも思わなかったわ
私も一番びっくりして今
へ
え。人生本当夢にも思わんっていうなこと起こるよね、うん、本当にね。
私そういう話を結構あのなんか学校に呼ばれてちょっとお話してくださいとかっていう時に、うん、
はいはいはい
苦手な話を結構すると、うん、はーって言いますよ。
なる
ほ
ど。
へ
え。今なんか夢は何とかってもう言われまくるし、言わないとなんかかっこ悪いみたいなところってすごくあるじゃない。
なんかそれもね、知らんうちになんかね、洗脳されてるんやって俺ら多分ね。うんう
ん、いやだから彩香なんかそれの最たるもんでさ、大人がこう言ったら喜ぶよねみたいなんで医者になりたいみたいなこうっていうのはあったから。うん、私ずいぶん先回りしていろいろねやりすぎたから今なるべく手をかけないように私なり
そうなんすね。
うん、
え結構その教育ママ的な感じなんですか、トッシーさん。
そうです、私あのもともと教育ママ出身ですよ。
あ、教育ママ出身
な、教育ママ出身な。いや、それ初めて知ったわ、
ね。今更ですか、中村さん。
レイナも頭良かったん。
いや、だから、レイナは、英語の、その、進学コースの富士女子高校の、そこ、特待生で入ってるし、あやかも、の、うん、特待生で入ってるし、シーチャーは、私は勉強はいらないかなって言って、あいつは勉強してないけど、二人とも、うん、お勉強できる子でした。
あ、そうやったんや。
そうなん
です
ね。
なので、結構、あの、はい、その、背の高いお母さんだったわけさね。
へ
ぇー。で、ある時、
はい。
いいのかなって思ってたらガビーンみたいな。
あ、
そう言ってませんね。
いろいろな。
あ、そうなんすね。
ね。
で、そんなタイミングで下手したら僕の講演とかと出会ってたりな。
聞いててまさか自分のうちとは全く関係ないと思ってたのに。
ああ、なるほどなるほど。
耕す日本に行くなんて、ましてや彩香がって感じ。
うん、な。うん、でもある意味、
はい、
人間ってこうなんだと思い込んでたもの
が
あって、
うん、
全く新しい角度からさ、全く新しい話やそういうものがこう聞こえてくると、
はい、
今まで信じ込んでた私って何だったんだろうっていう、なんかその瞬間がこの洗脳が解かれるというか、あ、そんな生き方もあるんや、あ、そんなものの見方や考え方しても別にいいんだみたいなのに出会う人ほど僕は楽に生きれると思うんでね。あの、選択肢が狭い人の方が悩んでるような気がするから、たくさんの人に、
頭がガチガチになってこうねばならないみたいな。
そうそうそう、
はいはいはい、
確かに。なるほど。ビリーさんからなんかご質問ないですか。
いや、今有岡ひろ子から来ましたよ。
あら、
どんな、ね、大いなる勘違いから全ては始まったのタイトルの話がいいですよって言ってます
大いなる勘違いから全てが始まったの
するのを忘れてるね。いやだからほら、何か私にも使命があるんだわと思った、
はい、
その後にその議員の話があ、私の使命はこれだったんだって思った次回から市会議員の道が始まったっていうやつ
始まりは大いなる勘違いだったということですね、うん、でどこかに、
はい、
まあ多分いけるんじゃないみたいなのもあったでしょ。
じゃないとやらないよね、全く本当にもう、ね、と思ってるんだけど、いや中学校の PTA 会長をやってた時に、中学校の教頭先生が、うん、そのうち市会議員とかなっちゃってんじゃないって言われたことがあったのを、ああ、ち
ょ
っ
と、
それが議員になってからその先生が、田村さん覚えてる、僕こうやって言ったのって言ってたから、なんかそういう言われたことは ありました。
でもなんかハマってるような気するけどね、
うん、意外とね。でもね、最初ね、ここ何語ですかみたいな、
うん、ああなるほどなるほど、
こうなんか言葉があるし、
うんうんうんうん、
なんかその場の空気を読む的な感じ、うん、結構大変だったかな。
でも今回ね、俺北、はい、北見でとしえさんちょっと久しぶりやったよね、終わったの、
ちょっとね、
半年ぶりぐらいやったかな。
そう、あとね、12月に落語機に東京行
って。あ、そこか、そこか、そこか。そうか、そうか、そうか。
なるほど、なるほど。はい
はい、東京まで来られたんですか、落語機に。
フットワークはいいんやって、フットワーク。
申し訳だから。
そうそう。でもなんか、
はい、
今回たむ、あの、北見で会って、
はい、
あ、なんか、としえさんすげえ、議員を楽しんでるなっていう。
楽 感じした？
なんかもうすごいそんな感じした。あの俺公演前に、
はい、
あの例えば俊恵さんがその応援隊長で手挙げてくれたみたいな話してもかまんかな、ええかなって友野さんと2人でおるところで言ったんよ。そしたら、ああ、いい、全然いい、全然いいとかって言って、あ、前はこういう時にんって一回考えてたのに、あ、全然いいよみたいな、あ、なんかもうなんかそのちっちゃなことあんまり気に しなくなったんかなというような、こうすごくこう、うなんていうかこう楽しんでるなっていう感じが妙にしたけどな。
うん、そう、結構ね楽しんでるかも。どうせやるなら楽しめないかと思ってるから、
ね、
まあ、こっからまた解散とかって選挙もあるかもしれないから大変なんだけどさ、
そうやな、
まあ、そうなったらまたさ借り出されるしさ、
食べる、ね、いいやん、もう田村俊恵武士でもう北見もしきたるぐらいのつもりでもうあの、まあね、私はもう来年今度の選挙の演説では、私は玉ねぎ畑の玉ねぎから生まれたのぐらい言うとるかもしれんよね
玉ねぎが母、焼肉が父みたいな、
そうそうそうそうそう、なんか焼肉の父と玉ねぎの母から生まれたハーフですみたいなねそれで焼肉のこう串に、
はいはい、
ネギマじゃないけど、だからそれこそ牛肉と玉ねぎ、牛肉と玉ねぎみたいな、玉ねぎまみたいな、
うん、
とかそんなん作ったらいいんちゃう、なんかバーベキュー長いので
焼肉だけで食べる方がいいよ、
そう血液サラサラにはせんでいいかな、もう
あのパートナーだから玉ねぎは、
あ、パートナーね、
いや、うん、焼肉のパートナーは玉ねぎだから、
焼肉のパートナーは玉ねぎ、
そうよ、欠かせないから
玉ねぎ生産量日本一やもんね、
北見ですか、
うん、そうです、
そうなんですか、
北見 の、あの、はい、玉ねぎ集積場っていうかな、あの農家さんから集まってきて、あのサイズとかこう梱包していくあのオートメーションの機械な、あの倉庫もうすごいよね、あれね、
あれをまたね大きいのができたのよ。前に丹野を見に行ったでしょ、文明さんね、
あれ丹野やったっけ、
丹野だったの、ね、うん、あの大きい建物見たでしょ、
うん、
あれは冷蔵貯蔵施設だから、
うん、
あの前のところはこう雪とかでこう冷やすぐらいの感じだったんだけど、うん、冷蔵庫になってるわけだから、もうあの一年中北見のためにオッケーよって感じ、
へー、すごい、もう畑の広さももうこれでもかぐらい広いしね、
うん、
でもまたそのこれでもかっていうぐらい広い北見の畑から十勝のね帯広の畑へ行くとまたでかいんな、
ほう、また同じ北海道でも全然景色が違う、
でか、
規模が変わってくる、
もう空が異常に広いよ、もう目線の高さが空でこっちの目線の高さがもう空なんやって、だからもう帯広のキャッチコピーは空ばっかりでごめんなさい、畑ばっかりでごめんなさいっていうあのキャッチコピーすげえ心に響く、本当に空ばっかり畑ばっかり、
うん、
だけどこの何にもないところに何かの希望を見出せれば、
はい、
ほらもう雄大で
素敵なところやね、はいはいはい
は
いはい、ね、
ね、市会議員さんまた北見にも大いなる希望と可能性を見出してその明るさで
頑張ります、
ね、今抱え中の問題も、まあ、ぼちぼちちょっとあのゆっくり解説していただいて、あのなのネタにしていいよっていう時が来たらまたゴーサインさえいただいたら、はい、また全国のねお話にさせてもらいたいと思いますんで、
勇気を与えると思いますよ、あの話。
本当やな俺も軽く聞いたけどかなりヘビーやったもんな、なんかそんなに軽く言うなよって思うぐらいちょっとヘビーやったよね、
なんかそんなヘビーヘビー言ってましたけど、お二方すごい笑顔が素敵ですね、
そうです、
はい
はい、はい、それじゃあそんなことで俊恵さん、はい、ありがとうございました、
はい、ありがとうございました、
はい、こんなこのねラジオ収録中にこういうなズームでなんていうことは初めての体験なんですけど、なんとか皆さん聞こえてい
ってますね、
そうですね、
はい、いけてんのかな、
はい、
ってな感じでお届けしました、はい、中村文明と
モーリーと
田村俊恵が
とビリーでお送りしました、どうもありがとうございました
ありがとうございました、
とうとう側だけずれたわ
それでいいんだ、僕と共に笑い飛ばそうよ、君にしかない今できること 仲間はほらこんなにいる。